建築系ラジオ。
はい、建築系ラジオです。今回はですね、南研究室の建築デザインレビューの、第2弾ということで、今日は新建築とそれから住宅特集の1月号から作品をちょっと取り上げて、それに関してちょっと南研の学生の皆さんと少しディスカッションをしてみたいかなと思いますね。今日はじゃあですね、南研の岸君とそれから池田君に出演してもらおうということで、まずじゃあ岸君、池田君の方から自己紹介を簡単に一言言ってください。
南研修士1年の岸です。
はい、南研室の学部4年の池田です。
まあ緊張しなくていいよ、大丈夫だよ。
今何だっけ、
5年生
だ。ちょっと5年生というか何だった。
そしたらまず最初にこれ新建築の方から行きたいんだけど、この号はね、この号も結構僕面白いなと思ってて、内藤宏さんのその虎屋京都店とか、それから星の家とかね、から牧文子さんの建築とか、いろいろ入ってるんだけども、今回は宮本さん、宮本勝弘さんが設計した中心寺の栗のですね、建築をちょっと取り上げたいなっていうふうに思うんですね。なんでかっていうと、これは実は僕らコンペでこの中心寺の栗の計画案に参加して、南研でその学生のみんなと一緒にですね、敷地見学に行って、それから僕らも一応これをいろいろ考えたんですね。なのでこの場所 そのサイドの特徴っていうのは実は僕らも割と分かってるし、でこの宮本さんの案っていうのが非常に特徴的な案で面白いので、もうちょっとこれを取り上げたいなと思うんですね。で、僕の方からまず大まかに簡単にその説明をすると、この宮本さんの案っていうのは、非常に明快な構成で、コンクリートの大屋根、ちょっとなんか切り妻を変形させたようなコンクリートの大屋根に、その下にそのダブルルーフで木造 その在来工法による住宅部分があるっていうふうな、そういうふうな構成になってるんですね。で、この計画案がコンペに出てきたけど、僕らもちょっとやられたなっていうふうに思って、ちょうど敷地計画の時に宮本さんも来ていて、僕はすごく印象的なのは、宮本さんがものすごい真剣に敷地を見てたんだよね。で、この人は本気だなっていうか、正直僕らはわいわい盛り上がってたじゃないですか。
もうかなり盛り上がって
た。でさ、僕ね、これ本当覚えてんだけど、こういうのもうちょっとラジオで言っちゃうんだけどさ、僕宮本さんにね、僕知り合いだから
話してましたよね。そう、
話したら宮本さんは結構怒ってて、話しかけるなって雰囲気だったの。要するにもうそのぐらい真剣だった。で、やっぱりこの人は本当にこのコンペに真剣にその何かチャレンジしようとしてるんだなっていうのは、その時やっぱ感じたね。だから僕はね、これ宮本さんの案が勝ったっていうのは、僕的にはすごく納得がいくっていうかね、この案が出てきて、宮本さんの案が実現したっていうのは、建築全体のね、その何か活動として見た場合には、本当にすごく良かったんじゃないかなっていうふうに、素直に僕は思ってるんですよ。じゃあね、まず、じゃあ岸君から聞いてるかな。素朴な感想からでいいと思うんだけどね、この中心寺のその栗をね、見て、敷地もコンペに参加してるんだけど、これどう思いましたか？
コンペ その参加した時に、僕もかなり現場も行ったし、すごい敷地も全部も見て、でこの案を見て思ったことは、すごいやっぱ開放感があるっていうか、その雪がすごいやっぱテーマとして、うちの研究室でもやっぱ雪をどうするかっていう話があったと思うんですけど、それを簡単に片付けられない問題っていうか、っていうのを、その環境をどう回避して中を自由にそういう風に見せるかっていうのが、かなり明快にもう一気に大屋根で全部そういうのをなくしてしまって、中はもう本当に自由に土間とかで語られるような空間が吹き抜けとかも自由にできてるっていうのがすごい印象的で、やっぱりもともとある寺の方っていうのは結構暗いイメージっていうか、そういうイメージがあったんですけど、その今回 そのコンペでできたっていうこのやつを見て思ったのは、本当にすごい明るい感じがあるなっていうのが印象としてありますね。
そうだね。
はい、
ものすごくなんかこうオープンで開放的な感じがするんだよね、これ見てもね。じゃあ池田君はどうですかね、これ見て。池田君はこの敷地行ってないんだっけ。
行ってないですね。
池田はあの時は何してたんだ。
そうですね、多分
あの時池田何してたんだろうな。
東京に留学してましたね。
なるほど、まあいいや、よくわかんないけど。
いやでも本当開放感があるっていうのはすごい思うんですけど、単純に寒くないんですかね、あれ。
まあ、やっぱ雪、一見そう見えるよね。
雪がかなり積もるところって今聞いたのもあるし、こんだけなんかこう、なんか開放感がある建物ってなんかこう、やっぱあったかいところに多いのかなっていうのはすごい単純に思うし、だから、そういう寒さとかは大丈夫なのかなっていうのはちょっと、まず思いました。
そうだね。はい、まあ、だけどこれなんとなくこう全体のさ、この住宅の見栄としてはさ、昔のその日本のね、あの伝統的な住宅の作り方のさ、夏をもって胸としべすべしっていうさ、そういう感じってあるよね、風が抜けるっていうかさ。だからまあ基本的には僕もね、細かいところはもちろんその設計者じゃないからわからないけども、あの雪っていう一番大きなそのまあハードルをこうクリアした後はさ、まあこうなんとなくこう個別に対応できるっていうかね、そういうふうな感じがあるのかなと思うよ。で、構造的にはこれ見るとね、屋根はその折半構造とシェル構造をハイブリッドさせていて、で、まあ、かつその全体の構造としてはその RC の大屋根とそれから木造っていうふうなことで根構造にある意味なってるから、そのいろんな次元でそのハイブリッドなその建築になってるんだなっていうふうにこう思うよね。まあ、それとそのなんていうかこう通常の在来工法だったら、あの筋交いを入れて全体を構成していくっていうのだってあるんだろうけど、まあ最近はね、筋交いと合板を両方その使うっていうこともあるんですけどね、ここでは 2x4 の部材を使って、あのまあそれを合わせ張りのような形にして、まあ全体でその木造ラーメンを組んでいくっていうふうな、ちょっと面白い構造になってるんだよね。ちなみに皆さん、あの 2x4 の断面寸法っていくらか知ってますか。 2x4 っていうのは岸君分かりますか。2x4 の断面寸法
90×180。
違うよ。
これ今大きな掛け人だ。
これはね、 2x4 ってのは
4だから、
違う違う、これインチなんだよ。インチ ×4 インチっていうのね、
30の違う
違う違う、あ、これね、本来だったらだよ、本来だったら1インチっていうのに約 2.5 センチなんだよね。だからこれそのまま使えばさ、5センチかける10センチぐらいなんですよ、本来だったら。だけど実際の寸法、いわゆる実寸はこれ通常使うのは38ミリかける89ミリなんですよ。これが 2x4 の断面寸法なんです。で、これあのちなみに 2x6 とか 2x8 とかっていうのもあって、このまあ要するに 2×8 とか 2×6 っていうのは2インチかける6インチとかっていう意味なんだけど、はい、これは部分的には 2x8 を使ってるんですよ、この長身で。例えばさ、この針って書いてあるところ、このね、208って書いてあるでしょ、これは 2x8、この 2x8 の寸法は 38mm×184mm。
あ、
でこっちは 2x4 だから 38mm×89mm ってなってる。
あ、
そういうふうにその寸法のモジュールが決まってるんですよ。
そういうところを見てないですよね、ガ
ッツは。だからね、これね、実は寸法体系が2つ入っていて、なんでかっていうと、基本的に平面計画は900等ミリピッチでやってるでしょ、
はい、
900等ミリとか1820ミリとかさ、これ見るとさ、こうなってるじゃん、1820とか900とか入るでしょ、はいはいはい、だけども構造部材に関しては 2x4 のあるいは 2x8 の、部材が入ってるから、いわば日本の伝統的な寸法と、まあ、アメリカ の、あの海外から輸入されたそのモジュール寸法っていうのが組み合わさってるんだね。
あ、
ということはね、まあ、これは大雑把に言うとさ、屋根に関してはさ、まあ、シェル構造と折半構造があるってことでしょ。折半、はい、で構造に関してはさ、木造と RC じゃん。でモジュールに関しては 2x4 と在来っていうさ、つまりいろんなところでハイブリッドなものが組み合わさってる。
おお、
そういうところまでね、読み込まないといけないわけです
すごい読み込みだ。前もって言ってくれないとね。
いやいや、前もって言ったら答えを教えるよう
なハイブリッドですね。
僕なんかね、例えばね、こういうところ気になるけどね、こういうなんか、あのつまりこれ、あのつま先っていうか、あの軒の一番先のさ、軒先の部分のディテールね。でもこれはある意味非常にこうなんか割り切っていて、もちろんその雨どいもつけてないし、雪が落ちるから雪をこれドーンとこう落とすっていうことじゃんか。 でこういうところのディティールとかすごく気になるけどさ、これなんか本当コンクリート一発でピシッと打ってさ、綺麗にできてるからすごいなと思うよね。
すごいですね、うん、これ雪やっぱ落ちちゃうんですかね、この屋根だと。
これだったら落ちるんだろうな。
でもこうなんかこういう風にこう伝わりづらいです
よ、うん、そうだね、
そう思うのような感じになってるじゃないですか、
うん、そうだよね、すごい屋根だよねこれね。
これとか、うん、
なんか僕はね、あのこの建築を見るとね、パッとなんかこうそのなんていうのかな、既視感っていうかね、この建築を見た時にパッと思い浮かんだ建築があるんだけど、それは何か分かりますか？この建築のね、家、この建築の見えがあの連想させるね、ある建築っていうのがあるんです。これは、まあ人によって違うかもしれないけど、はい、まあ、僕はこのね、これ何かっていうと、巨大なコンクリートが大きな壁柱で、この場合はその3つの壁柱で支えられてるじゃないですか。それによって支えられてるっていう一つ の、 その空間的な、まあスキームっていうかね、一つの図式を見るとですね、パッとこれ思い浮かぶあの建築があるよ。これはおそらく僕だけじゃなくて他の人も思い浮かぶ建築だと思うよ。すごい有名な建築。
僕はスカイハウスとかが。
あ、そうそうそう、これはスカイハウスだよ、
はい、
うん、それは同じ。これまさにスカイハウスだよね。コンクリートの壁柱で、まあ、スカイハウスの場合はこう4本立ち上がってるけど、 そ、 ね、まあ、それで支えてるっていうのと同時にさ、スカイハウスもムーブネットって言って、結局下からこう吊り下げてね、下にどんどんこう部屋を作るっていう考えで作ってるじゃないですか、作ってるんですよ、はい、だからある意味この屋根からこの下のこうボックスがボックスインボックスで、要するにこうなんか入れ子構造になって、屋根からこれが吊られてるようにも見えるんだよね、下の箱が。そんな感じをしたね。ということで、まあ、この建築はなかなか見応えはあると思うんですけども、あとさ、こういうのがさ、なんかこう、まあ、これわざとやってるよね。
そうですね、
これわざとさ、外壁にこのなんか 2x4 の合わせ合わせをわざと見せるっていうことで、はい、構造部材をこう部分的にわざと見せてるっていうかね、はい、だからなんとなくこのコンクリートの屋根っていうのがものすごく巨大でさ、ハードでさ、がっしり作ってるに対して、中のそのこの木造部分っていうのはものすごくこう軽く小屋みたいにして作ってるんだよね。
うん、
その対比がすごくはっきりしてるなっていうのは気がするよね。まあこれも現場大変だっただろうな。これコンクリート大変だよこれ。
めちゃくちゃ大変だったんじゃないですかこれ。
これは大変だと思うね。ただまあ構成として分かりやすいからね。
そうですね、うん、
これ伝えやすいなと思うけどさ、というふうな気がしますけども、まあ僕個人的にはこのね、内藤博さんのこのトライア京都でもすごくね、これ面白いなっていうか、まあ今度はあのまた京都に行く人たちもいるからさ、ちょっと見たいなっていう気もしますけども、なんとなくこうやって見るとやっぱりこう屋根っていうのが、まあ、一つの全体を貫くテーマとまではいかないけどさ、やっぱ屋根ってやっぱ気になるなと思う。
そうですね。
どうですか池田君、屋根のない案を卒業設計で出した池田君。
屋根のない案っていうかもう上公園だったんで、なんて言ったらいいか分かんないですけど、いやでも、いや屋根、いやすごいですよね。だから
屋根ってすごく難しい、
難しいね、感じましたね。屋根難しい、屋根ってある意味自由度があるんですよ。
そうですね、逆に一番上だ
と。だからこそ難しいんです。要するにプランニングっていうのは、まあ、ある意味理屈で解けるじゃないですか。あのこっちから入る方が合理的だとかね、プライバシーを考えたら部屋はこっちにあった方がいいとかね、日当たりとかっていうふうに考えられるけど、意外と屋根ってね、そういうなんかこう形を決定する根拠ってね、見出すのが難しいっていうのはあるよ。
どう悩んだ末に、
まあ、だからそういう意味ではフラットルーフにしちゃうっていうのはある意味一番分かりやすいっちゃ分かりやすいんで、うん、よし、とりあえずあの長身中心地下に関してのレビューはこんなところにしておきましょうかね。
はい。